どうも、モグラグラジオでーす。
おはようございます。
お久しぶりです。月に一度アートトピックの会、デザイナーのマガラです。
はい、オケ中です。ということで、
はい、
月に一度と言いながら、
うん、先月なかったね。
先月なかったから、2ヶ月ぶりですよ。
夏休みやったっていうことで。
そうね。
うん。
まあ、その間にトピックが溜まってるのか、どうなのか。まあ、わかんないですけど、まあ、久しぶりなんで、ちょっと久しぶりに内容の説明でもします。
そうですね。この私のマガラの会はですね、月に一度私の独断と偏見で回ってきた面白いアートに対するトピックをお話しさせていただくというラジオになっております。
モグラグ的なね、
はい、
アートトピックをね、喋、
うん、
らないかということで。
そうですね。
ですけども、どうですか。
いや、久しぶりやからちょっと緊張する。手がちょっと震えるもん。
すごい久々になんか入念にいろいろ
原稿を
書いてましたけど、メモとか書き
出して、なんかどうやって喋ってたかなっていつも思うねんけど、うん、今回ちょっと夏休みぼんやりしすぎたんかして、
あ、
特になんか夏休みってさ、
うん、
そのよく言われるけど、暑さもあってちょっと夢の中みたいな気持ちになるやん。
あ、
開けると
な、
そう、
なんかあんまりはっきり覚えてないみ
た
い
な、ね、そうやね。先月のことやのになんかさ、あれみたいな、もう何ヶ月も前のことみたいなさ、
うん、
ふわふわしてしまう。
またもう今日は今日でね、
うん、
もう結構寒くてね。
そうそう、今年9月寒いね。
綺麗に夏終わったからね。
いつも引きずんのにな、
うん、いや、いいことですけどね。
余計なんか教習じゃないけど寂しい。
ああ、そうね、もう過去、うん、思い出話に、
そうそう、なってる感じが、
感じですけど、はいはいはい、
そうなんですよ。全然関係ない話していい？
あ、いいよ。
ちょっと最近びっくりしたことがあって、
うん、
私マガラって言うんです、マガラ夏子って言うんですけど、うん、生まれて初めてマガラさんに会ったんですよ。
おお、なるほど。
そう、今まで親戚以外でマガラさんに会ったことなかったのが、たまたま入った美容院のスタッフの人にマガラくん、受付で紙書いて名前書いて、ちょっとお待ちくださいねっつったら、なんかバックグラウンドの方でザワザワってなってて、なんやろうと思って、私のくせ毛そんなあかんかったからと思って、くせ毛をなんとかにしたいみたいなところに丸つけたからかなと思ったら、若い兄ちゃん出てきて、僕マガラって言うんです。
え、漢字も一緒？
それが漢字違ってな。
あ、そうなの。
マガラのマが朝っていう、タイマーとか、
あー、朝の柄ね、
うん、
あーは
ー、まあ、そっちの方が珍しいんやけどね。
ああ、
びっくりしたっていうね。
はいはいはい。まあ、僕全然やんないですけど、みんなが大人気の、みんながやりまくってるモンスターハンターのね。
そうそうそう。
ラスボスの名前がゴアマガラっていうね。
そう。今回ね、大人気マガラ。
うん、今テレビ CM でホンダがね、チェスカモスカの。
そうなの？
ゴアマガラマジ強えとか言ってますけど。
めっちゃキュンとするわ。女の口から呼ばれたみたいなさ。やだ、嬉しいわ。全国的に有名になったよね。
うん、まあ、今日はまあゴアじゃない方のマガラ、ね。
そうです、そうです、
はい。
ぼんやりした方の。
あ、ボンマガラが。
ひでえ。いきなり弱そうなんな。
ボンマガラさんの、じゃあアートトピック。
はい。じゃあ早速参りましょうかね。
うん、
それでは。一つ目のアートトピック。
ちなみに何個あるんですか？
今日ね、一応三つ。
あ、じゃあ結構タイトにいかないとダメですね。
本当ですか？
はい。
はい。まあ、どれもね、シュッといきますよ。
はい。
じゃあもう一回いくで。
はい。
一つ目のアートトピック。大竹新郎さんです。
あ、出た。
ちょうど夏休みっていうことで、
はい、
これ香川県の丸亀、高松、目木島って言って、瀬戸内のね、今、
うん、うどんの丸亀ですね。
そう
丸亀製麺の丸亀、
ね、丸亀製麺の丸亀、
うん、
香川県で行われてるんですけど、
うん、
もう大竹新郎さん美術館で2つ、
うん、
で目木島っていう島で1つ、これは瀬戸芸の一部かな、
うん、
でやってて、その美術館の方2つ行けたんで、
あ、行ってきたんですね。
そうなんです。ちょっとお知らせしようかな。
旅行じゃないですか。
そうやね、10年ぶりに母と2人で、
すげえ、
温泉一泊旅みたいな感じにして、
うん、
行きまして、
ペアマガラじゃないですか。
それでペアマガラ女2人、
うん、ペアでもありペアレントでもあるからね。
は うまいな。毎回うまいよね、おきち
ゅう。いやいやいや。
さすがだね。
やめといて、その、太鼓持ちマガラやめて、TM マガラやめてください。
あ、そう、私 TM マガラ好きだけどな。うん、それでですね、行ってきたんですけど、夏休みいろんな人行ってると思うんですが、うん、久しぶりなんですよ、大竹さんの展示。
そうかもね、
うん、
前景、
そうそう、あれ2000だ、やっぱでっかいのはあれ以来やと思う。そうや
な、
う
ん、なんか銭湯でやってたのってあの後だったっけ、
I love you ね、うんうん、あれはあの直島のアートプロジェクトでやってんねんけど、もうずっとあるからさ。
あ、そっかそっか、
そうそうそう。
じゃあちょっと見ていい、
うん、今回みたいに
展示としては本当に前景以来ぐらいの感じ。
そうなんですよ。ほんで2カ所でやってて、片っぽはあの、うん、昔からの作品とか未発表を含む、
うん、
ちょっと全体的な回顧展って言ったらあれやけど、でもう一つはニューニューって言って、もう新しいものだけ。
ああ、なるほど。
2つに分けてる。
丸亀がニューニューで、
はい、高松がその
奥測
全体展で、高松の方はねもう終わってしまってるんですけど、うん、ニューニューは11月までやってるのかな。
で、メギ島がメコン。
そうそうそう、
これはプロジェクトみたいな。
これはプロジェクトみたいな感じですね。小学校に一個オブジェみたいな感じで外ででっかいのをどんどんどんどん増やしていったりっていう感じでやってるみたいなんですけど、うんうんうん、それも面白いやってんけど、とりあえず今回は2つということで、
ニューニューの文字がなんかワイヤードみたいでなんかいいですね、
うん、
まあ、いつもの
いつもの大竹さんコントって感じやんな、うん、そうそう。それであの一応今回その香川で大きい展示っていうのがさ、大竹さんって宇和島に住んではるやんか。 でそれでちょうど宇和島に住み出して25年っていう節目やったっていうこともあって、
うん、
ちょうど企画されたみたいやってんけど、
あ、もうそんなに住んで
る
ん
や。そうそう。ほんでそのあのニューニューじゃない方の奥底の方に、
うん、
あの今まで出したことない昔からのスケッチがいっぱい出ててね、
うん、
それすごいなんか、
え、前景のあれとも違うやつ。
違うやつ、あの初公開って言ってて、うん、結構もうパーソナルな、
うん、
子供の時からのやつプラスあの奥さんとか子供を描いたスケッチとか、
へ
ー、それが結構人間やったんやなって言ったら変やけどなんかこういう一面ももちろんやねんけど、そういうの、うん、そこのボリュームもまたすごいやん、作品だけじゃなくみたいな、う
ん、俺奥さんスケッチしたことないな。
なんかそういう気持ちが不思議でさ、
うん、
あるんやなと思っていっぱい描いてんねん、それも。
あ、そうな
ん。奥さんもで女の子2人の子供も もういっぱい描いてるし、うん、ちょっと旅行したところのスケッチとかさ、
あ、
もう描きまくりやねんか作品も作りまくりでスケッチも描きまくり、まあすごいなっていう、
うん、
まあ、ところからなんですが、
うん、
でちょうどまあニューニューがやってるし、これからも行けるやろうということで、
うん、
ニューニューの話になるんですけど、ここね、丸亀の猪熊源一郎美術館っていう、現代美術館っていうね、
はいはい、有名ですね。
そうそう、駅前に巣があるところなんですけど、美術館自体もすごい小ぶりやねんけど、うん、結構作りとかも変わってて面白くって、大きい立体から、
うん、
あの大竹さん全部来てんねんけど、大竹さんってやっぱうん、さっき言ってた通り前景以来全然もう日本の美術に取り上げられてなくてな、
まあ、
あんまり、
うんうんうん、
で、初めてっていう感じで去年今年と、うん、ヨーロッパのドクメンタと、
うん、
ベネチアビエンナーレに、
うん、
過去年かなに初めて行く機会があって、そこに作品を出してんやんか、
うんうんうん、
でそれの一つがそのニューニューに来てたりとかすんねんけど、
うん、
なんかそれで今回美術手帳も大竹さんの特集してて、
うん、
それがすごくあの分かりやすくてよかったんですけど、それを見るのも、うん、でそれでね、やっぱ大竹さんってその前景もめっちゃ若い人がキュレーションしてんねんけど、うん、そのドクメンタもあのベネチアビエンナーレも海外の若手キュレーターがキュレーションしてて、
うん、はいはい、
結局ベネチアビエンナーレってあの日本館みたいな感じで日本から出したりするやんか、
うん、
ああいうところには入らず海外の人の企画展の中の一部で出してたりとかいう見せ方やったらしくてさ、でも58歳かな。
ああ、もうそんなになりますか。
そうそうそうそう、
まあそうだろうな、
うんうん、作品自体ははっきり言ってなんていうの、新作やけどものすごい目新しさがあるとかではなくて、やっぱいつもの感じのより研ぎ澄まされてる感じというか、イメージが大きく変わるとかではないねんけど、やっぱりボリュームとそのなんて言ったらいいかな、 あの人の作品ってもう見ただけでさ、なんか人となりって言ったら変やけど、内面であるとか、
うん、
なんか思いとかさ、何をテーマにしてるかとか、記憶だったりとか、そういうことがすごく伝わるというかさ、なんか圧倒的なボリュームと一緒に流れ込んでくるその感覚がもう気持ちいいぐらいやっていうか、なんかそのパワーにね、
まあポップやしな、
うん、
そのやっぱりポップな表現っていうのは基本的に下の世代、若い人たちの神経をどんだけ刺激するかみたいな感じで、
うん、
なんかあれですね、そう考えたらなんか中島みゆきみたいになってきたな。
お前な、
中島みゆきってあれらしいよ、だから1970年代から2010年代まで、
うん、
この40年間オリコン、その10年スパンでオリコン1絶対出したことあるミュージシャンって中島みゆきしかいないらしくって、
へー、
もうだからなんか何やろ、常に若い、まあどんどんファンっていうのはさ、作家と一緒に年取っていくもんや、
うん、
そしたらあるところ世代から下とかは切れたりとかして、それこそあの、うん、バンドの再結成みたいな感じでちょっと解雇的にあのミュージシャン活動を続ける人は多いんやけど、
うんうん、
常にこう若い人たちも巻き込んで、
うんうん、
こうファン層がどんどんこう新陳代謝していくのは結構難しいみたいなんですよ、うん、そういう意味じゃ結構
まさにやね、
もうアート界の中島みゆきじゃないですか、うん、だって大竹新郎っていう人はだから1980年代の後半の美術手帳でもインタビューとか載ってるから、
本当そうやと思う、
そういう意味じゃかなり息が長いですよこの人は、
本当そういうことが結構美術手帳にも書かれてて、
うん、
いや美術手帳めっちゃ面白いねんけどね、
うんうん、
展示見て美術手帳、まあ、どっちが先でもいいけどめっちゃようわかるし面白い、でやっぱその年代のことすごい書かれててさ、
うん、
結局同年代のキュレーターがキュレーションしてこんかったから、その現代日本の現代美術としてのメインストリームには乗ってこへんかったわけやんか、
うん、まあ、
毎回新しい、うん、まあ有名やねんけど、うんうん、っていうのがやっぱあるみたいで、
うん、
でそのインタビューの中にもな、なんか今回そのまとめ展みたいなもんやから振り返って、
うんうん、
最初から今まで振り返ってなんか美術展示のなんか共通点とかどんな風に思ってますかみたいなのの答えがさ、
うん、
僕の展示にはいつも自分より偉い若いやつらが来てくれるみたいな、
はいはい、
それがいつも共通してますっていうのがあってさ、
うんうん、
同年代というより若い、
そうね、だからまあ俺らの世代でいうと、特にあの元々ジュークっていうノイズバンドをやってた側面もあって、
うん、
その絡みでやっぱり山塚愛っていう人とパズルパンクスっていうニットをね、
うん、
やってたあたりがちょうど俺らが20代の時で、
大学生やな、
うん、やっぱりあのめっちゃかっこいい美術家っていう印象がある人やな、うん、この人は。
でそうやって育った私は年代が30超えて自分らで発言力を持ってきて、うん、キュレーターになったり何したりっていうことだと思う。
そしたらなんかうまいことこう、まあなんつーの、東京から宇和島に移動したことも、
うん、
その後にそういうああいう祭り、あの島々でこうやるああいう芸術祭的なものが逆にこう今主流になってきて、
うん、
わざわざ旅をして大竹新郎作品を見るみたいなことがそんなに
苦じゃなくなってるというか、そうそうそう、
東京に住んでないことがアドバンテージになってないっていう風にたまたまなってて、こう、うん、結局そこでまた今の20代のね、
そうやねんな、人らの目に見れることができてとか、
うん、見たりすんねやろな。
そうそう、だからそのいわゆる本拠地四国でやるっていうのが、まあどんな感じなんか面白くて絶対行ってみたかったっていうのもあんねんけど、
うん、
まあ、これもまた香川県ないけど、香川県すごいよなっていうのもあんねんけどさ、
うんうん、
全部香川が頑張ってる感じがして、
しかも大竹新郎ってもともと四国の人じゃないやん、
東京生まれ、東京育ち、
で東京ではでっかいもんが作れへんからっつって移動した人やから、この人、
いや多分なんかちゃうと思う、
ちゃうの、
うん、なんか子供生まれて奥さんの絡みでとかじゃないんかな、
あ、そうなんや、
奥さんの実家とかやと思う、なんか美術手帳の中では何にも行ったこともないところにいきなり行くことになってみたいな感じのインタビューとか、
うんうんうん、
そうなんじゃないかな、なんか行きたくて行った目指した感が別に
あ、そうなん、
なんかそのせいでやっぱ日本から抹殺され続けてきたことのこの 鬱憤があるからこそ今去年からいきなりドキュメンタとかやってめっちゃ光栄には思うけどまだまだ足らんみたいなので全然衰えませんみたいなこと言ってて、
あ、はいはい、
うん、
なるほどね、
だから結果的には良かったみたいなことにはなってるけど、
うん、
でもやっぱ結局愛媛でもなく関係のない香川からやしとか、うん、地方がどんな風になっていくかみたいなこともちょっと書かれてたりしてね、
うん、
面白いですね、
うん、なるほどね、
う
ん、
もうあのパワーの衰えなさになんかやっぱ若い時好きやったっていうのもあるから自分の中のやっぱその記憶ともつながるところもあったりしてさ、
はいはいはい、
あと全然興味ないし知りも知らんかったおかんもさ、
うん、
全然よく分からんけどすごいってことだけは分かるって言ってたのがちょっと面白くて、
あ、母まがらが、
母まがらが、うん、なんかそういうのも大事なんやろうなと思った全然思んないとかすぐ言う人やねんけど、
うん、
結構こまこま見てた、
あ、
うん、やっぱちょっと懐かしい感じのポスターやったり何やったりがもう層になってたりするから、なんか人生を見た感じやなとか言って、あ、結構まとえてる気がすると思って、
母どもが言いそうなことやね、
言いそうやけどそういうのが大事な気がした、すごく、
まあ情報も多いしな、その古いポスターとかそういうところのテクスチャーみたいなところを、
うん、
に何かがあるみたいな目線やから、
うん、しかもそれに、うん、もう完全にそれをさ取り込んで自分の作品としてるやんか、
うん、
もうあの感じがやっぱすごいなと、11月まで
人生を見たと、
人生を見た男一人の
主語がないトークやな母世代の得意の
そうやな、
誰の人生を見たい
そうなんですよ、
なるほどね、
うん、
いいですね、
素晴らしい、
ね、まさに憶測ですね、
まさに憶測
いいと思います、はい、なるほど、
11月までやってるんでね、
はい、
ぜひともこれは言っといて損はないと思います、
ね、うどんも食べれるしね、
食べれるしね、
うん、
あと美術手帳の中でな、大竹さんが自分で書いてる文章で、
うん、
円形の初心って言ってその初心について書いてるところがあんねんけど、
うんうん、
なんかどう見てももうその見に来てくれるプラス現代の若者に対するメッセージじゃないけど、
うん、
めっちゃ熱くていい文章で、
あ、そうなんや、
すごく感動したんで、
うん、
ぜひそれも合わせて読んでみてほしいなと思いました。
大竹新郎って文章もうまいから、ね、
めちゃくちゃ上手、
うん、
本当に
未だにあれですからね、俺すでにそこにあるものって多分大竹新郎の最初の本やと思うんだけど、
うんうん、
それ本人にサイン書いてもらって、
うん、
なくしてすでにそこにあるものがもうどこにもないんですよどこに行ったんでしょうか、
持ってる人は返してね、
多分貸したと思うね返してください
なるほど、
本当に、はい、そんな感じで、
そんな感じが一つ目でございました、うん、じゃあ二つ目のアートトピック、さあ一気に東京に戻ってまいりまして、
はい、
こちら始まったばかり六本木森美術館で行われてます六本木クロッシング2013、
出た、
これ毎年じゃないわ、ね、3年に一度日本の現代美術を統括するみたいな感じで、
あ、3年に一度ない、
3年に一度です、
うんうんうん、
結構やってるイメージやねんけど、
うん、
で、まあ、若手中心にいろんな、まあ、グループ展やりますよっていうことなんですけど、うん、今回アウトオブダウトっていうテーマで、
アウトオブダウト、
はい、疑うことから始めよう、これってアートなのみたいなサブタイトルついてるんですけど、
はい、
もう一言で言ってめちゃくちゃ難しくて、
あ、そうなんや、
はい、私にとってはね、
まずこのあれですね、
今回チラシ、ね、
チラシのビジュアルダサくない、
うん、めっちゃ変やろ、言うたらあかんからも知らんけど、
大丈夫なの？
いや最近こういうダサい系デザイン流行りやから、まあまあいいんかもしらんけど、
え、ダサい系デザイン流行ってんの？
ダサいというかちょっと文字組みとかどうとかデザインとか、うん、なんかこういうちょっと子供がやった なんていうの、よくある最近
そうなん、うん、よくある
最近ちょっと流行り
よくあるでも
流行りと思います、うん、にしても結構すごいんやけどね、
うん、
でね、まあ、中身は基本的にインスタレーションが多いんですけれども、
はいはいはい、
ね、よいしょ、30組ぐらいのアーティストが、
うん、
まあ、疑うことから始めようやから社会派 が多いかな。やっぱ震災以降一発目のそのクロッシング店っていうこともあってなんですけど、まあ私にとってはちょっと難しくてですね、なんかいろいろ思うことがあってさ。
まあでもチラシに載ってる人たちはまあ結構今しの人が多いっていうか、
うん、
あの風間幸子さんはあのギャラリーのね、無人島にいる人ですね。無人島プロ、
無人島からの人何人かいるんじゃないかな。あと遠藤一郎君とか知ってる人とかね、名前聞いたことある人はたくさんいてて、
金氏哲平とかプロジェクト福島も、
ね、そうですね、
うん、
とかね、
うんうんうんうん、
まあ今しの、
うん、
若手の面白いなと思う人たちの作品が見れはするんですけれども、うん、結構やっぱり
何がむずいんですか。
そのね、まずテーマがさ、疑うことから始めようっていうのもあんねんけど、うん、その一つ一つのインサレーションがな、うん、やっぱりテーマがな、
うん、
そのみんな違っていろいろあるやんか、
うんうんうん、
で全員やってることは違うわけなんやけど、
うん、
そこをまあ疑うことが始めようって言ってるぐらいやから、うん、なんか一個のテーマに向かってみんなが似たような作品を作ってるわけでもないし、
うんうんうん、
そのバラバラ感をどういうふうに捉えたらいいかも難しいし、
うん、
一つ一つもすごい複雑、パッと見て分かるようなものがちょっと少ないから、
うんうん、
まあ、もちろんペインティングとかはいいとしても、なんかそこのなまとまりが、例えば一人の作品がもうちょっと広くて、
うん、
もう一個ぐらい、一つじゃなくて二つぐらい作品見れたらもうちょっとこの人について分かるかなとか、
うん、
そういうのが結構多くてざわざわする。もうなんか、
うん、
よく分からへんけどこれこういうもんやし、でもやっぱ考えな、でもタイトルこういうことやから、まあ考えたらいいんやろうなとは思うねんけど、
うん、
またなそので若手の中に大御所さんも入ってるんですよ。赤瀬川源平とか、
うん、
写真の中平拓磨とか、そういうのがこうポンポンと入ってくることで、まあ、名知れてる人がいるから分かりやすくちょっと見れるようにはなってんのかもしらんねんけど、うん、なんかその人らが入ってることで逆にその、
うん、確かになんかあのパンフレット
散らかるっていうか、うん、
パンフレットを見る限りその作家個々の問題意識とかテーマ設定はバラバラやな。確かに、うん、なんか沖縄戦を主題にしたルポルタージュ絵画を作ってる人もいれば、
はい、
まあ、岩に宿る霊をみたいな感じでか、アニミズム的なのをやってる人もいるし、
はい、
プロジェクト福島みたいに震災以降の活動をやってる人もいれば、
ね、
モノ派の人もいるし、
うん、
風刺画もいるし、
うん、活動家もいるし、
ここはもう本当にテーマ性はバラバラっすね。確かに。
でまずここもバラバラやろ、
うん、
で年代もやっぱそういう人大御所入れてくるからちょっと年代もずれるやん、
うん、文章上では1970年から80年代生まれの若手を中心にとは書いてるけど、
うん、
そういうわけでもないと。
まあ中心やけどやっぱ 2,3 割その大御所も入ってくると、
はいはいはい、
でそれでいて日本人っていうのが、うん、六本木クロッシングやから、
うん、
アーティスト全員日本人やねんけど海外生まれ海外育ちの、
うん、
いわゆる日系だったりハーフで向こうに住んでる人たちの日本人アーティストとかも入ってるから、よりテーマはもう、うん、もっとバラバラで。
あのさ、俺六本木クロッシングって実は見に行ったことないねんけど、
うんうんうんうん、
3年前とかってどんなや
ったの？3年前とかって毎回こんぐらいバラバラで入ってはくんねんけど、
うん、
もっとなんかナウな感じというかポップ感がある年があったりとかで、やっぱ毎回違うね。
あ、
うん、だ今回すごい社会派っていうイメージはあるし、
なんとなくそれだけは
分かるっていう、
比率が多いっていう意味では、
うん、
そんな感じもする。
キュレーターもその森美の人一人と海外のキュレーターが二人入ってて、
うん、
っていうのもあるから、海外に出るようなこういう売れてる日本のアーティストというのはこういうちょっと小難しいことをたくさん活動していってこういう風になるもんなんやろうかというか、なんかなかなか頭の中でさ、
うん、
こうまとまりがつかへん感じがあって、遠藤くん、
うん、なんかいやこういうのって、
うん、
どうなんですかね。だからそうどうすることが正しいのかちょっと俺にはよく分からへんねんけど、
うん、
こんだけ大々的に現代美術を扱う場合、
うん、
あの一般の人に 現代美術をこう今こういうことが現代美術だよっていうのを、うん、こう展示を通じてこう見せるっていうことがこういうイベントの本会なんやとしたら、うん、あのガイドになるようなこう
そう
ある種のテーマ設定とかどういう目線を入れてみたらいいのかっていうのが
欲しいです。
もう少しあった方がいいような気がしてしまうし、だからといってこうパンフレットに これってアートみたいなのの横に政治とアートとか書いてあって、うん、ポリティクス&アートって書いてて、
うん、
でも必ずしもそういう感じで制作してる人ばっかりじゃないような気がするから、
自然とアートとか、
そう自然とアート
ぐちゃぐちゃやね。
だ結構なんやろ、なんかそもそもアートって何かがさ、
うん、
浸透してない状態で、
うん、
こんな対比の仕方をしてもむずないみたいな。
本当に難しかった、
うんうん、
なんか
で思っちゃう。なんかこのチラシをまだ僕見に行ってないんで何ともあれですけど、
いやもう本当ね、つい先日始まったばっかりやったから、うん、もうこれからなんですけど、で行ったら例えばやけど一章第一章政治とアートみたいなのがあって
あれば、
はいはいはい、もうちょい分かった気もすんねんけど、なんとなくそういうくくりにはなってんねんけど、別にそういう導入文があるわけでもなくて、逆に個々のキャプションに結構そのキュレーターの方が書いたであろうその作品に対するちょっとした説明文みたいなのが、まあ、ちょっとしたっていうか結構ぎっちり書いてあったりもすんねんけど、それもまた難しいねやんか結構。だからなんかこうすごい現代美術知ってる人ら向けなのか何なのか、ちょっとなんかちょっとぐらいちょっとは知ってるつもりやねんけど自分も、
うん、
それなりに一応美術館よう見てきた人は思うけど、結構難しかったな。これは気に入ったなとかはあったとしても、
これまでのあらゆる社会通念や既存の制度に向けられた疑念かっこダウトからアートを通じてどのような生産的な議論を生み出せるでしょうか、
うん、
って書いてあって、この文章の中でのアートっていうのは多分アートピースのことですよね。多分作品
やと思う、そこの文章は。
そのでもその社会通念や既存の制度に向けられた疑念っていうのが、
うん、
超抽象的やんな。
読んでもなすんなりなんか入ってこらへんやろ、
うん、超抽象的なものを、
うん、
抽象的なものを通じて生産的な議論を生み出せるのでしょう かって言われても、
答えの出ないものをトークしていきましょう、うん、みたいな感じのところもあって、
あ
なんかいろんなことが投げかけられてるのは分かんねんけど、うん、もうなんか理解が難しかった。すげえ、一人一人の古典やったら、うん、全員めっちゃいい作家だよなっていう気がすごくするんやけど、集まってでその人の人生の一部のピースのただ一つの作品をさ、むずーっと思ってしまって、
なんかもうハイソすぎて、
そうね、なんかちょっとびっくりしてさ
すげえな、なんか大丈夫かななんかすごい、なんかあのモグラグがこう常々こう、いやなんかアートってさ大冗談に構えてっけどさ、別にかっこええとかあったらそこでさ、うん、めっちゃいいねとかやばいねみたいなところだけでも十分面白いよなみたいなところの、
うんうん、
まあ、いわゆる大冗談に構えてっけどさのもうこれ最たる
最たる
物というか、こうい
や本当アート超難しい、現代美術わかんねえのもう最先端って感じだった。
こうエンターテインメント性とかサービス精神みたいなのがもうほぼない、うん感じやな、
うん、難しかったっすね。
すごいな。
そうなんですよ、結構びっくりしちゃった、なんか当てられた感がある
これなんぼ、
いつも通り1500円かな。
1500円はもう定額で取るんや。
そうですそうです、
こういうイベントこそ俺投げ銭にしたらいいと思うんですけどね本当にそのぐらいした方がいいと思う。だから、うん、このぐらい本当に抽象的なすごい、うん、まあ、ある種こうなんやろ、面白いかどうかあなたが考えてみたいなのを最初か最後まで手と手と言うんやったら、はい、いや超面白かった、私には分かったとか、
うん、
分からんことが良かったみたいな人はお金を1500円なり、超ハマった人やったら何万円とか払ってもいいけど、
うん、
いやほんまやっぱ分からんすみたいな人は別にタダで通れるぐらいの チャレンジしんと、うん、この感性っていうのをそのほんま特に一般の人に開けた形で伝えるのは難しいと思うと思う。
本当に難しかったっすね。
これ投げ銭にした方がいいと思うマジで。
まあ30組あるしすごいボリュームで見れるからなんかいっぱい見たしよかったなっていう気持ちにはなるんやと思うね。
お腹いっぱい感、
お腹いっぱい感はあんねんけど頭ごとんがらがってるぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐってなっていって、うん、難しかったっすね。やっぱインスタレーションも多いっていう、インスタレーションってやっぱりさ何にも読まんでもパーッとさ体感型で感動したり面白かったり、うん、何か自分に共通するものを見つけられたりとかが、うん、醍醐味やなって私の中では思ってんねんけど、結構そうじゃなくじっくり考えて、うん、あこういう考えもあんのかこういうことしてんのかを、うん、じっくり見て考えなきゃいけないインスタレーションが結構多かったりもするから、うん、難しいっすね。
いや俺いつもな、うん、六本木クロッシングって聞いてな、うん、多分クロッシングって多分クロスするっていうことやと思うねんけどな、うんうん、いつも俺あの空耳的にな、はい、すごいクロージングに見えんねん六本木クロージングに見えんねんけどこのパンフレット見る限り六本木クロージングな感じにすごい見えちゃうんやけど、なんかすごいクローズドな世界でやってるのをな気がしてしまうんねんけど、どうなんでしょうね、
うん、っていうか本当にそうアートって閉じられた世界じゃないけどさ、うんうん、その感じちょっとなんか久々に見てしまった気がした、
う
ん、
最も俺らが破壊したい概念やし、
そうやな、
アートってそういうんじゃないよっていうさ、あら、うん、もう一回再びアートっていう言葉を正当的にこう取り戻したいっていう風に思ってるんやけど、
うん、
まあでもまあちょっとまあ見に行かずに文句ばっかり言ってもあれなんで見に行こうと思いますけど、逆にここまでやられると。
そうですね、そうなんです、そうなんです。
うん、ちょっとぜひあのこれ聞いて、なんやろう、どっちサイドでもいいですわ。
そうそうそうそう、
俺らが何言ってんねんっていう人でもいいし、
うん、
あなんとなくその感覚わかるぞっていう人はちょっとこれ1500円高いですけど、はっきり言って
行ってみて、
ちょっと行ってみて、ちょっと感想ちょっと欲しいですね、はい、メール
から。マガラさん何言ってんの、いい作品ありましたよとかね、うんうん、欲しいですね。
そう、こうアートっていうほんまにモグラグがもう常に常にもうね、もう始める時から言ってたし、もう酔っ払ったりとかしたら絶対出てくる話だけど、アートって分からんよな、むずいよなみたいな、高いよなみたいなイメージが本当に嫌なんです我ら
は、はいはい、
だからこれはちょっと最大のボスが現れたんじゃないですか。
そうなんですよ、疑うことから始めようやったらちょっとこれって何なのみたいな疑いのさヒントだけでもちょっと賞を分けてくれるとか、うん、そうそうそう、なんかせんと。
しかもさ疑うっていう、うん、そのすごい個人的な感覚みたいなものをレッツ始めようみたいな、はい、
そうそう、強制的にね、
お前どこにいたってんねほんまに。
そもそも疑いさえもできへん、わからんすぎて、
あ
こういうもんなのかなっていう、うん、いっちゃんかんさ、
うん、
なんか初めてアート見たおかんみたいなそろそろなってしまうというか、うん、
いや今まさにあれですよ、うん、まさに俺は疑うことから始めてますけどね、この今の俺のやこれは、うん、だから本当にあの関係者の人たちへ本当にありがとうぐらい言ってほしい感じなんですけど超疑ってます僕はこの企画、うん、
そうですそうですもちろんね、個々の作品は素晴らしいし、面白いものもめちゃあるんですけど、この全体としてのやり方ね、
う
ん、
そうそうそうそうそうそう、
本当にもっとこうしたらより伝わんのにみたいなこととか、うんうん、なんでもっと分かりやすく構成してくれへんねやろうとか、
そうね、うん、
ありますね、
うん、
あといつも最近すごい気になってんねんけど、やっぱあのキャプション、
はいはいはい、
あれどう思う？もちろんさ、うんうん、第三者がそれに対して説明を書くのもいいけど、最初的にチェックは入れてるとはいえ、うん、本当にこれでええんかなみたいな、
はいはいはい、
文章で小難しいの書いてあったり、うんうんうん、まあ、逆に何にも書いてない人もいるし、うんうん、でも今回はなかったけど他の展示とかでは作家本人がちょっと入れてたりするやん、
うんうん、
難しいんや、どうぞ難しいんやったら作家本人の言葉の方が考えやすいって私は思ったりもすんねんけど、うんうん、またねさっきの話に戻ると大竹しんのやつってそういうキャプションとか全くないからさ、
はいはいはい、
うん、
本来はだからいやだからこれは米根展の時とか、はいはいはい、あとシュールリアリズム展の時とか、あと松井冬子展の時とか、うんうんうん、やっぱキャプションとか章立ての問題っていうのはやっぱりこういうの気になる部分だし、
ね、
そのあの別にさあの挿絵じゃないんやからそんなに 大量の文章を作品のすぐそばに置くなみたいな展示もあるし、うんうん、そのまあシュールレアリズム展みたいにこう歴史を紐解く系の企画に関してはこういう事実、社会的事実の中でこういうものが行われてたとか、そういうの時にどういう作家が出てきたみたいな、もう歴史的な事実とか自体をこう部屋の作品がある部屋の手前にガイドとしてこう文章ででかく掲げる分にはそれって本当に重要なことっていうか、うん、そうなんとなくこう知識を入れてから見た方がいいっていうのはねあるんですけど、うん、まあ現代美術っていうのはまさに現代この今この瞬間に行われている作品に対してどういうキャプションをつけるとかどういう章立てをするかとかって、うん、確かにすごいあの自意識が入るっていうかさ、
はい、
あのキュレーターのまあなんていうの目線みたいなのからは逃れられへんから、うん、空気みたいな感じでさそのある種の統一感みたいなのを作るとかっていう方がむしろちょっと逃げな感じがするから、
うん、
ある程度やったらいいと思うんですけど、
うんうん、私も好きです。ヒントになることでねより理解できることもあるからね。
そうそうそう、だからあの A とか A2 とかを撮ったさドキュメンタリー作家の映像作家のあの
森
達也さんとかがさやっぱりどんだけドキュメンタリーやって言っても自分、うん、あのカメラを向けてるやつの主観は絶対に入るしそれを消し去ることはできひんっていうさ感覚にすごい近いから、
うん、
あえてそのなんていうのジレンマみたいなのをやっぱりちょっと前面に押し出して、
うん、
分かりやすくするんであればやっぱりこう自然とアートとか政治とアートみたいな感じで区切って見せるぐらいのサービスはあった方がいいような気がするっすけどね。
そうなんですよね、うん、なんかちょっとびっくりしましたね。
なるほど、
うん、まあ3年前のも面白く見れて自分的に面白かっただけでその時もどちらかっていろんな人集めてたのかもしらんから、
うん、
こうクロス戦後はこういうもんなんかって言われたらそうかもしらんねんけど、
うん、
にしたっていいもん分かれそうがいいもんな、
うん、やっぱ面白かったで終わるっていうよりか何かこう
この作家よかったわみたいなさ、
うん、展示にスペースに入る前と出た後では少しこう自分の意識が変わるような何かがある方がいいと思います
よ、ね、そうなんですよねそこがねもうもんもんとするね
うん、なるほどね。
そうなんです、
はい、じゃあ次行きますか。これはちょっとぜひ見に行きます。
そうですね、
逆にね。
はい、それでは3つ目のアートトピック、これはねまたもう全然変わって銀座のエルメスです。
あ、
何度かお知らせしてます。あの高級ブランドエルメスの8階に美術館がありまして
、はい、
小さいねそこでちまちまといつも個展やねここはいつもやってるんですけど、
はい、
今そこでやられてるこっちもインスタレーションです。クローゼットとマットレスっていうね展示があるんだけど、
うん、
これはね海外のこれ名前言ってもスミルハン・ラディックとマルセラ・コレア展という建築家と彫刻家の人が組んでやってるグループの展示ってことやねんけど、
うん、
まあもうそれあと言っても、まあ、もうなんかさっきのと比べてものすごく正統派インスタレーションというか、
うん、
人それこそ、まあ、クローゼットマットレスっていう言葉からそのままクローゼットがどういうものでマットレスがどういうもので人間の身体にどういうもので記憶と何かを隠しているものと、
はいはい、
重力と何かを持っているものと、うん、みたいな見せ方があったりとか、
うん、
もう一つね、儚い建築っていう写真作品がちっちゃいのがあったんですけど、うん、それがものすごくよくって結局建築でもないアートでもない何でもないもの、うん、捨てられたボートだったりとか、
うん、
壊れた小屋とかそういう写真ってよく見るんじゃないですか、
うんうん、
でもそういうものの集積で見せ方がものすごいちっちゃい写真が並んでるだけなんですけど、
うん、
結局その意味のないものの意味というか、
うんうんうん、
ものがそのマットレスクローゼットの合間に一つ作品が挟まることで、
うん、
ものすごくなんか胸の中に訴えられる、
あ、いいですね、
いい展示でしたね、すごく。
じゃあそれに絡めて4つ目のアートトピックはあれですよ、今ちょっと終了期間知らないですけど渋谷のディーゼルで梅田坊が展示をやってて、ね、梅沢和樹展やってて、はいはい、まあ、今回のこのエルメスと絡めて言うとさ、
はい、
やっぱりこう服のアパレルというかブランドが、
うん、
作家をこうの展示をするっていうのが今結構充実してる感じがするというか、 俺は最初すごいうがって見てて、なんかこうブランドイメージみたいなのに沿ったアーティストを集めてこう雰囲気作りしてるだけじゃねえかと思ってんけど、やっぱどうもそうじゃない気がするっていうか、もう少しこうブランドのどっちかというとイメージよりアイデンティティの方に、いわゆる CI の方に、コーポレートアイデンティティの方に寄せた作家選びをしてて、だから本当にディーゼルっていうストリートアート、ストリートカジュアルのブランドが梅沢和樹っていうのをやるっていうこと自体に本当にある種のこう客観的なこう何やろ視点を感じるっていうか、で山尾くん、僕とブラックアイやってるドッペルっていうストリートアーティストの山尾くんもやっぱり、はい、まあ梅ラボなんか海外から見たら完全に日本のストリートアートって見えるよな確かみたいな、そういう目を、ディーゼルっていうのはアメリカのブランドなんで、ね、そういうのをやっぱ感じれるあたりっていうのはやっぱそのこういうのこそそのなんていうか感覚の提示の仕方っていうか、なんかこういう風に見てくださいよみたいなのをすごい、はい、分かりやすく提示してくれる気がしますね、そうですね、こういうの、本当にだからやっぱりファッションっていうそのまあ同じこうある種こう美みたいなものをさ、
はい、
楽しむみたいなジャンルやけど異業種のジャンルの人の考える、アート作品の提示の仕方の方がアートを考えアートの業界にいる人の提示するアートの提示の仕方より、
そうやね、
分かりやすい、
分かりやすくて面白くて、立地もいいし、で説明とかその時のフライヤーにしろ、行ったら絶対、前さヴィトンのやつを言った時に冊子みたいなものをもらえたりとか、
すごかったよね。
だからそのファッションがやってるアートといえども理解してもらうために必死にしっかりしたものを作ってその作家を頑張って売ろうじゃないけど、なんかそのやり方といい、でそのまたさめっちゃ行きやすいとこにあるやん福屋やからとか、ね、なんか全て含めてすごい尊敬に値するなと思いますね、
入るハードルは少し高いけど、
でもそんなことでも泣いて入らんからちょっといいですよ、
ただですからね、
はい、ね、そうです、そうですね、しかもねそのね今その8階はその点じゃないけど、1階にその外からさショーウィンドウのディスプレイあるやんか、それがな今エルメス一月、
ああ一月、
はい、
出た
神刺すペアの
ペアですね。
そうなんです、知ってる人はなんて言ったらいいんですか、アーティスト、
まあ、
ストリート系ですか、
そうですね、グラフィティライターではあるんやけど、まあ日本のすごい現代美術にも乗っかりつつのアーティストの人で、神っていう人なんか本当に、まあ、さっきも名前ですけど山尾くんなんかのがやっぱり神っていう人の作家をのライブペイントとかパフォーマンスとか作品を見て自分もライペント始めたみたいな感じで、
結構その道の一番最初の人ぐらいのイメージが、
京都とか特にね神のね、ボムが結構まだたくさんあっていいんですよね、
うちらだからちょっと上の世代のその道の人、
そうで人月の作品で言うと、数年前に俺らが見に行ったさ、水戸芸でやってた、あの最初の代々っていうグラフィティライターの展示にもは一月で出してた気がするんですけど、
ね、そっか、
神っていう人はそのすごいシンプルな太い線で、壺、のような形のものを描く人で、一月っていう人は結構カラフルな色で、
サスやろ、
あそうそう、サスっては女性で、結構カラフルな感じで花とかを描く人で、
そうですね、もうパッと見刺すメインの感じで、
ああ、はいはい、
でもあの中身もやってんねやなと思っておしゃれな感じでかっこよく仕上がってたんで、銀座に行く人はこうね寄りつつ行けたら面白いなと思いますね、
だってこれはまあ言ったらさ、
間
接的な投げ銭になってるわけやん、展示自体はさただでさ、
そうやな、
でエルメス気に入ったらエルメスの商品を買うことでこう、
そうやね、
支持もできるわけで、
って
なってくるとやっぱり今はやっぱりそういう意味じゃ美術館とかよりその外側に面白いアートとかアートを本当に理解するフックは街の方がある感じですね、これは全体的に。やっぱ
で単純にさエルメスの日本で展示したものがさ、エルメスってやっぱ世界中にあるわけでさ、そこにさ 今日本ではこんな展示してるのがバッと広まってるわけやんか、
う
ん、
そういうことやね、
そういうのもさ、うん、
作家としてのステータスもあるし、
そう、うん、なんかシンプルかつ面白いよね、さっきの、うん、さすがに真ん中に森火があったからこそやねんけど、
うん、
森火いつもいいねんけどね、
そうなんか今日は季節としてすごいなんかいい展開を見せてる
し、そうなんです、
大竹新郎が前半で俺は日本の美術館に抹殺され続けてたっていうそのまさに抹殺してた2つ目のアートトピックな気がするけど、
はい、
うん、そして3つ目4つ目のアートトピックの先にはやっぱり、うん、表現とかアートとかあと作家が制作と生活を続けていくこととかの未来がやっぱそっちの方があるような気がどうしてもしちゃいますけどね、
そうですね、
うん、
うん、ってことで森火のご意見をお待ちしております、
ね、ぜひぜひちょっと六本木クロッシング行きましょう皆さんね、うん、本当に
教えてくださいよ、いろいろと
六本木クロージングなのかクロッシングなのか、
はい、
うん、俺たちは交差できるのかこの概念概
念にということで、
うん、ということで、
はい、
いや良かったじゃないですか、今月これ8月9月のアートトピックという感じなんで、
そうですね、うん、
もうすぐ10月のアートトピックになるんですけど
はい、また頑張ります、
はい、秋はね芸術イベント多いですから、
そうですね、
はい、
ぜひお楽しみにしてくださいませ、
はい、ということでした、
はい、8、9月のアートトピックでした、はい、ありがとうございました、
じゃあエンディング続きます、
エンディングでーす、
よいしょ、今エンディングに毎週出てくるオーナーの太田さんは今ね岡村くんのクロージングパーティーの手巻き寿司の準備に大あらわということで、
はい、シェフがね、なので代わりにマガラが来ました、
はい、ということでございまして、
はい、
インフォメーションの方をお願いします、
はい、来月10月から始まります花輪正義個展花ワンダー×ハンター、2013年10月10日木曜日から27日日曜日まで、オープニングパーティーが10月12日土曜日の夕方6時からとなっております、
はい、ということで10月の展示が花くん、
はい、
また岡村くん、今月の岡村くんとは全く違う作風の絵描きも登場ということで、
うん、
花くんね超気合い入れて準備してくれてますからね今、うん、花くんこれちょっとこの展示が終わると しばらくパリに行っちゃうんで、
おお、海外へ、
そう、あの日本の活動をまあちょっと一旦区切りになるような、
そう、まとめ的に、
うん、展示にしてくれるようでございますので、
がっつり来ますので、
はい、お楽しみにしていただきたいということですね、はい、あと10月何日でしたっけね、
13日じゃなかったですかね、はい、
に、アートライン柏っていう柏であるあのアートのイベント、
はい、
柏市が
千葉、
いろいろ、そう、千葉の柏、
千葉の柏やんね、
うん、はい、柏レーサーの柏ですね、
お
で、今回ライブペイントの企画をやるそうで、
ほう、
まあ、あのメインであの主催してるのはアイランドジャパンっていう、うん、まあ、ギャラリーなんですけど、
ほうほうほうほう、
今回はそこにあのライブペインターが超豪華で、
うん、
ドッペル、
ほう、
そして浜田らか、
ほう、
でカオスラウンジ、
はい、
そして遠藤一郎、
ほう、
あとアイマドンナが出るということで、
そうそうたるですな、
そうで、トークで僕と椿昇さんと黒瀬陽平君も出ます、
わー結構豪華やな
まあね、我ら一応僕とドッペルの山尾君はもうこの1、2年近くライブペイント&トークショーブラックアイトイベントね、
うん、
やってきて、まあ一応日本で一番ライブペイント喋れるのは俺たちだと自負してますのでね、
お
ー、かつあれやと思います、あのドッペルカオスちょっとアイマドンナさんは俺ちょっと喋ってこないんだけど、
うんうん、
ドッペルカオスラウンジ浜田らか遠藤一郎くんに同じぐらい近い距離の人って、
うん、あ、そうかも、
あんまいないでしょ、
そこ全員知ってて
全員知ってて全員
それなりみんな喋れて
絡んだことあるの結構あんまりあの俺ぐらいかなっていうところもありますんで、
でもアイマドンナさんも六本木あそこでやったことあるもんな、
一緒、うん、やったことある、まあ、椿昇さんちょっとね全くあの作品は僕は単純に横取りの時から見てたんですけど、うんうん、楽しみですね、
本当ですね、
トークになるのか、
駅前広場にステージが設けられるということで、
そうなんですよ、もうなんかもう誰でも無料で見れます、 ますからね。
もう昼から夜ぐらいまでずっと。
はい。
ほう。
ぜひぜひ。
これトーク郵送したりはなしなんかな。
はないと思いますね。
ほう、じゃあその場で。
はい。ぜひ見ていただきたいなと。
面白そうですね。
次の週、ちょっとまあ内容は未定なんですけど、はい、10月17日ぐらいだったと思うんですけど、
はい、
にパブリックイメージ 2.5 で行って、こっちはユーストリームのスタジオ。パルコーに入ってる。
ほうほうほう。うん、
で、こちらもまたライブペイントの企画がその 2.5D のチャンネルで立ち上がろうとしてるみたいで、
はあ、
そこでもうドッペルと僕が出ます。
喋るの？
ドッペルはペイントして僕はトークで出ます。
わー、すごいね、
はい、よろしくお願い
します。ライブペインティング盛り上がりまくってんの。
10月は僕はおきちゅうはね、マウスマンスと呼んでます。
喋る、あ、そっか、大きさが書くはないんか。
僕は書かないです。
すげえ。
喋りでね、
面白いですね。
出ていこうという感じになってます。まあ、詳細決まり次第また来週とか、
はい、
インフォメーションしていきます。とにかくモグラグ的にはこの10月は
花ワンダーですね。
花ワンダーハンター、
はい、
よろしくお願いします。ということでモグラグラジオボリューム215でした。
ありがとうございました。
太田一言。何、どういうこと？
いっぱい人が来るぞ。
ありがとうございました。
はい。